いただきましょうか。平和を保つものという題ですね。平和とお気になると皆さんはどんなことをお感じになるでしょうか。今も祈りましたように、私たちみんなのその心を痛めるウクライナあるいはガザでの争いが激化している中に、私たちはこの礼拝を持っています。ある哲学者がですね、こんなことを言いました。ちょっと見ていただきましょう。神は全能であるか全き愛であるかどちらかである。神がその両方でありながら痛みや苦しみを許すことなどあるはずがない。哲学者らしい深い思い巡らしの中でこんなことを言った。どうでしょうか。皆さん、この言葉をお読みになってどう思われますか。全能でありながら全く愛であるならば、こんなに世界中に満ちている争いや悲惨なことを神が放置するなんてありえないということですね。そしてこのことを突き詰めていって、神だから愛であり善であるけれども、残念ながら今のこの世界の争い悲惨な出来事に対して神の手はこうして縛られてしまっていて、届くことができない。ああ、あなたたちのことを私は愛しているけれども申し訳ない、助けたいと思うけれどもそれができなくてごめんと神は言っているのだということで、辻褄を合わせようとする、そんな考え方があります。ある意味でそれは私たちの理性に訴えかけるものがあるわけですね。次移していきましょう。こうした考え方によって、神は善であって私たちを愛し、私たちの苦しみを見たくないと思っておられるが、不幸にも神の手は縛られているという結論がたびたび導き出されてきた。つまり神にはこの世の問題を正す力がないだけだと。けれどもこれは聖書が言っていることではないんですね。じゃあなぜこのような悲惨なことが起こることを神はある意味で許しておられるのか。これ大きな疑問です。ある人が、人が苦しみにあった時に思い浮かべる
11時です。
まずパッとこう心に浮かぶこと、それはこうだと言いました。それはなぜ私が、あるいは身近な、なぜ誰それが、たくさんの人たちがいる中でなぜ私だけが、あの人だけがと思うと。その問いの中には神に何らかの責任がある、すべてを支配しているというならば、すべてを導いている神がいるというならば、その神に責任があると神の責任を責める、そのような思いがある。そしてなかなかその思いから抜け出すことはできないのではないかと言われます。確かにそうだと思います。全能であれるならば即座に解決することができるはずなのに、なのになぜ、それはその苦しみ悲しみが悲惨であればあるほど現実的なものとして、拭い去ることが難しいものとして迫ってくると思います。ナルニア国物語という有名な、本を書いた、そしてそれは映画にもなってますけども、その C.S. ルイスという人がいますね。彼は非常に、この優れた神学者として、理知的なこの本をこの次々と書いてきた人です。で、痛みというテーマについても、痛みの問題と題するその本を書いています。非常にこう納得、こう説得力のあるですね、納得させられる内容。ところがその同じシス・ルイスがやがて奥様が癌になられ、そして天にその奥様をですね送るんですね。でその後、 悲しみの中でというですね、本を彼は書きましたけれども、その中では同じその、理知的なあの C.S. ルイスが書いたとは思えないような、この混乱したそして感情丸出しの私は誰からも声をかけられたくない、もううんざりだ、それなのに私は誰かにそばにいてほしいというようなですね、本音を吐露している。そのことを一つとっても、私たちが非常に苦しい中に閉じ込められたときにどう反応するかということのリアルなことがですね、伝わってくるなということを思います。皆さんの中にもそのようなところを通ってこられた方々がいくにもおられるかと思うのです。強調していただきましょう。これですね、はい、人が痛み苦しむとき神はどこにおられ、何を願っておられるのか、この大きな疑問に対して聖書はどうこの答えを提示しようとしているのか。イエスを見てほしいと聖書は言うわけです。聖書では基本的にイエスを指し示す本ですね。それは苦しみ、悲しみ、悲惨な出来事、戦争、災害、その時にもやはりイエスを見てほしいという主張でもって私たちに迫ってきます。その聖書の中にイエスを表すさまざまな言葉がありますが、今日一つこれをですねご一緒したい。イザヤ書53章の3節ですけれども、旧約聖書の中にある言葉ですが、彼は蔑まれ人々からのけものにされ悲しみの人で病を知っていた。実は昨日ですね、この授業で、まあ、このつい最近からですね、韓国から来られた宣教師の方もですね、この留学生として進学校に来られるようになった。で、その方と日本人の女性と私と3人の授業、でその中でこの御言葉をご一緒に味わったんですけれども、これイエスのことですね。イエスが生まれる700年前にイザヤという人を通して予言された、やがて来るメシアはこういう人だという言葉の一部です。で、悲しみの人、病を知っていた。で、よく言われることですけども、韓国人の方ですから漢字についてですねご一緒しましょうということで、優しいという字をですね、見たんですよね。次お願いします。優しいという字は人を表す人弁に、憂い、悲しみと書きますよね。これでこう優しいという、もちろんその優秀とか優勝とかその優、優れたという意味があるわけですけれども、同時に優しい。で、つまり、悲しみを知っている人は優しい、あるいは優しい人っていうのは悲しみに寄り添うことができる人。で、もちろん、あまりの悲しみの中でその、典型的なことを申し上げるならば、もう一番この愛されるべきはずのその親からですね虐待を受けてきたっていうその人がもうそのことでもって本当にトラウマを持ち、深い悲しみを持ち、傷を持ち、そういう中でもうこんなことをもし自分の子供が与えられたら絶対にしたくないって思っているのに、でも気がついたら同じようにですね、もうそうせずにはおれないということで、我が子を愛しているはずのその我が子を痛めつけてしまうということがあります。ですから悲しい人、悲しみの経験者が必ずしも優しくなるとは限らない。そのある人は言いました。悲しみを負った人が神様の憐れみの中でその傷が癒されつつあり、そして忍耐が与えられ、愛されている体験が与えられ、愛していくことを覚えるときにその人は本当に優しくなっていくのだと言いましたけども、そうかわからない。つまり喜んでいる者たちと共に喜び、 泣く者たちと共に泣く、そのような優しい人、つまりイエスのような人に変えられていく。今日お読みいただいた御言葉ですね、次を図していただきましょう。ローマ人への手紙というところの12章の15節なんですが、喜んでいる者たちと共に喜び、泣いている者たちと共に泣きなさい。これは皆さん、簡単なことでしょうか、難しいことでしょうか。実は私にとっては正直言いますと決して簡単なことではありません。私はドラマを見るとですね、よく泣くんですね。私の周りの人はですね、なんで泣くん、なんでそんなところで泣くんというふうにですね言ったりするような場面でも泣いてしまう、もうぐわっとこう感情移入するんですよね。だからそのドラマの中でできている人物がもうホロホロっとこう泣いている時にですね、もう自分がその人になったかのように泣くん、ね、だから それだけ見たら、ああ、皆さんの中にはね、ああ牧師さん優しいんやなって思ってくれてはる方もこの中にも4人ぐらいおられるかもしれませんけども、そうではない。それはあくまでもそのドラマの中でのことなので、現実にその悲しみや痛みの中にある方、そこにこう寄り添っていこうとして、その悲しみや痛みを自分もこう味わうことになる、そういう状況に置かれた時に一緒に悲しむ、また一緒に喜ぶ、やっぱり簡単なことじゃないなって、私は愛のない人間ですから思うんです。でけれども、喜んでいる者たちと共に喜び、泣いている者たちと共に泣きなさいって聖書が言う、まさにイエス様っていう方はそういう方だったんですよ。イエス様はラザロという人が死んでしまった時に、そしてその周りで大勢の人たちが泣き悲しんでいる時に、イエス様自身も涙を流され、そしてそのラザロをイエス様の命の力で蘇らされた、そういう場面が出てきます。ただこの上から目線でですね、あ、私の力で癒してあげようじゃないんです。本当にその悲しみ痛みをご自分のものとして引き受けて、そしてその引き受けたその果てにあったのが十字架での死であった。そしてその次の18節見ていきますと、自分に関することについてはできる限り全ての人と平和を保ちなさい。そう、人を変えることは難しい、でも自分自身と誰か、そして自分のその影響を及ぼすことができる、そういうところにおいてできる限り全ての人と平和を保ちなさいって。でも聖書はこの綺麗事の本ではない、平和を保ちなさいよってただ口先で教えるのではなくって、そうできない私にイエスが命じてくださって、その力をもう注ぎ込んでくださる、私が喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣く、本当に癒してくださるイエスという方を信頼し、そのイエスと命の結びつきにあるときに、私にできないことをイエスがさせてくださるようになっていく、そして平和を保つ、平和を作り出す生き方に導き入れてくださるということが、少しずつ少しずつですけども、こんな愛のないものの中にも芽生えてきた。そしてこれからの生涯、このイエスに似るものへと変え続けてくださるなという希望をも与えてくださっている。皆さんもそうではないでしょうか。先ほどのこのイエスに注目しましょうと申し上げたそのイエスの言葉がですね、次にありますね。お願いします。平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるからです。どうして神がいるんだったら戦争をすぐに止めてくれないのか。それはこうですよってすぐにパッと答えることができる答えを私は持っているわけではありません。けども少なくともイエスがそこでその傷んでいる人たち、悲しんでいる人たち、嘆いている人たちと共におられて、一緒に悲しんでおられることは事実です。そして私たちに平和を作り出すものになりなさいとチャレンジしておられる。そのチャレンジを受けて 文字通り命がけで何とかできることをって、もうそこに行ったら殺されるかもしれない、そこに行ったら自分自身のもうこの命が脅かされて分かっていても、でも平和を作り出すものとして使わされてるんだってそこに行く人たちがいるわけです。先ほどこのイエスのこの予言をですね、イエスの予言を見ましたけれども、その続きにこんな言葉があるんですね。次お願いします。まことに彼は、つまりやがて来るメシア、イエスは私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。それなのに私たちは思った、神に罰せられ打たれ苦しめられたのだと。そう、十字架にかかっている、それはもう極刑ですから、呪い殺されるべき滞在を犯した者の姿ですから、みんな、ああ、あの人は神に打たれて呪われてるんだと思った。でもそれは、本来ならば神に打たれて呪われても仕方ないような私たち人類の罪を全部背負って代わりに打たれてくださったという出来事だった。ですから次、予言を見ますと、お願いします。その次ですね。しかし、彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。そうです、私たちを癒すための十字架であった。その十字架で殺されるためにイエスが生まれてくださったというのが、神ご自身であられ、神の子であられるイエスが人となって生まれてくださった、そのことを世界中で記念し喜ぶのがクリスマスであります。そのイエスは確かに殺された、もう終わりだとみんな思った、けども3日目によみがえらされて、多くの人々にご自身が生きておられることを明かしせられて、そして天に帰られた。今も生きておられ、そのイエスの霊である聖霊がここにも、そして世界中にも、信じる一人一人のうちにいてくださって、その歩みを祝福し続けてくださっている、神は私たちを愛するがゆえにギリギリまで自由を許されます。その自由でもって神が作られたこの世界を、人類はみんなではありません、もちろん、けども実際にめちゃめちゃにしてきた、その姿が今の争いであり、また私たちが経験する日常の出来事であるかわからない。神は自由をもうギリギリまで許される、それは愛しておられるからこそ、でも放置されているのかというとそうではない。神が何もできないから手放しに見つめているのではない。じゃあ何をしてくださるのか教えてほしいと私は思います。ある人がこう言いました。次お願いします。神は自らの壮大な設計図をあらわにされるのではない。そう、私たちには未来図が事細かにこの見せられているわけではない。将来のことは分からないことがほとんどです。けども、その設計図をあらわにされる代わりに、ご自身をあらわにされる。私たちは聖書を通して、また祈りの中で、この礼拝の中で、神が何者であり、神が今何を願い、そして何を語っておられるのか、それを知らされながら導かれている。それが、私たちの歩みであります。先ほどご一緒に見ましたように、やがてこの世界をすべて神は新しくされる、そこに向かって私たちの歩みは日々、過ぎていく。でそうすると、あ、そうか、そのすべてを神が新しくされるまで私たちはまず吹かないのかなと思うかもわかりません。でもイエスがこの地上に来られた時にこうおっしゃいました。時は満ちた、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。悔い改めてというのは方向転換をしてということですね。そして福音を信じなさいというのは、 イエスを信じるときに全ての罪が許されて、そして永遠の命が与えられて、神の子としての新しい生き方が始まっていく、そして神の国に生きる生き方が始まっていく、そのニュース、それを信じなさいとおっしゃった。神の国はすでにイエスによってこの地上に与えられていて、そして信じる一人一人のうちにそれが広がっていく、その中に私たちが置かれているということ。どうぞ子供たちを愛し、また私たち一人一人を愛して祝福したいと思っておられる、その愛が実は豊かに豊かに溢れている、それを私たちが心を開いて受け止めていくときに広がっていく神の国に生きる一週間を、ここからご一緒に始めていきたいと、そう思うんですね。お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたは私たちに喜んでいる者と共に喜び、泣いている者と共に泣きなさいと、優しい愛する生き方をするのだと命じていてくださいますけれども、平和を作り出す力は私のうちにはありません。それをお持ちのあなたがご自身を表していてくださいますから、ありがとうございます。神様、どうかできることが本当に限られている私であり私たちでありますが、あなたの御心がなるために祈る、そのことにおいて誠実であることができますように、またまず身近なところ、私に関わるそのところで平和を保つものとして歩む力を、どうぞ日々新しく新しく与えてくださいますように、とりわけ愛する子どもたち一人一人がそのかけがえのない生涯を本物の愛に豊かに満たされながら、神様、ご両親のご愛、そのご家族のご愛、お友達、周りの人々の愛を、そして何よりもあなたの愛を存分に注ぎ込んでいただきつつ、すくすくと成長していかれることができますように、子どもたちがこの生きていくその時代は決してこの平穏な問題の少ないそのような状況ではないか分かりません。神様ですからこそ、あなたの特別の帰り身を、祝福をお願いいたします。イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。